毎回礼拝で必ず聖書を開き、そしてその言葉を読んでいただきます。いろんなこ の、まあ、この世の人たちというか、いろんな聖書の受け取り方というものがあるかと思いますが、いろいろと神様はその一人一人にふさわしく語りかけられるので、そういう面でいろんな受け取り方というのは私は素晴らしいな、そしてそれが私はこう受け取った、私はこう受け取ったということが、あ、そうなのかとお互いに教えられて、また神様というお方を信じる信仰が深められていくのはとても良いことなんですが、やっぱり大前提といいますか、その初めというものはやっぱりあるわけです。何でもいいということはさすがにないわけです。というのも、まあ、やっぱり聖書は神様の言葉であり、神様と出会うために、ですから神様ということを除外して、ああ聖書にはこんな良い言葉があるな、これは役に立つなと言っても片手落ちどころか、本当にそれは、まあ、日本語で言葉と漢字で書く、まあ、葉っぱのように本当にひらひらひらっとどっか行ってしまう。それでも、まあ、少しは役に立つんでしょうけども、本当困る時には、神様っていうそのお方がどんなお方かっていうことが、いやーその厳しいですよ、私は自由に生きたいんですよ、まるで、まあ言い方はどうかと思いますが、うるさい親のような存在だと神様はと思ってしまうと、そのまあ聖書を開くのも苦痛にはなってきますし、また、いや神様こんなこと言われても私無理ですよと、せっかく受け取れる祝福を受け取れなくなってしまう。だからこそ、まず神様がどのようなお方であるか、このことを本当の意味で知って、そうすると礼拝も聖書を読むのも、お祈りするのも、まあ、ガラッと変わってくる、喜びにあふれた生涯となっていく。だからこそ、まず主を知ること、この神様が主と呼ばれるお方であるということ、またその主というふうに呼ばれるという方はどういうことなのか、まず初めに知ることは大事だと思います。まあこれはちょっと専門的な話になってしまうんですが、主というふうに訳されているこの言葉は、まあ、実はあの私たちが、まあ、ご主人様と言っているその主人という、そういう言葉とはまた違った言葉なんです。実はとても訳しようがない難しい、うん、単語で、ユダヤの人たちもこれをあんまり、あのもう本当に特別な神様だけの名前、お名前として書かれてあるヘブル語です。なかなか本当に難しいわけです。例えばあの皆さん、私のことを佐藤と呼び捨てには決してできない、皆さんそういう敬意を持っておられると思うんです。だいたい私の、まあ、あの名古屋先生と親しく呼んでくださる方も多くて感謝なんですが、大体はただ先生でも、前鶴福音教会で先生って言ったら、まあ、2人しかいないわけ で男性の先生はまあ1人しかいない、言ったら先生でもうその存在が表される、名前で呼ばれないなんてちょっと悲しみはあるんですが、まあそれはそれで皆さんの敬意に表れだろう。ユダヤ人にとって神様ってそれ以上なんです。名前を口に出すなんてもうおこがましい。で、先生って言ったらやっぱり人間先生いっぱいいるわけで、先生でも違う、だから神様先生っていうのも違う。で、当てはめてるのが主という言葉なんです。この単語は実は主ではないんですが、その単語が出てきた時にはユダヤ人は主と読み替えたんです。アドナイというヘブル語なんですけど、これが本当の主という意味なんです。ご主人という意味です。 その単語で言っていたので翻訳するときもその言葉しか当てはめようがないので主と言っているんですが、これは神様だけを言い表す、そして実は人間が神様そういう方だと、実はいっぱいあるんです。神様こういう方だ、もう意図高きお方、大いなるお方、深い慈しみ、深いお方っていっぱいあるんです。20ほどあるそうです。全部人間がそういうお方だと言ったんですが、この主という言葉だけはモーセがあなたは何と言われますかという時に神様ご自身が唯一名乗られたその単語なんです。神様が直接言われたんで、人間が口にするのをおこがましい、主と翻訳されている。つまり神様はそうした他の何者でもない、また私たちが口にするのもうわーってなるような、そういうかけ離れたお方と言いますのも、神様、私たちは作られた側で、神様だけが作ったお方、唯一なお方。ただそれをどうしてじゃあ主という単語で読み替えるようになったのかというと、そう人間としてはこのお方、本当私たちの永遠の主である、その主という意味も、私たち奴隷で主人にこき使われるという、そういう主人ではなくて、一切に責任を持ってくださる、言ったら管理人、総責任者というようなことを持って、この方は私の主だとみんな告白したんです。まあ、ここ主を恐れるってあるんで、いやうちのご主人はもう逆らったらおかないんで、そうするとまあ窮屈だ、でも逆らったら裁かれる、でもそうじゃないんですね。それは私たちがもうなんか、例えば借金であんたもうダメだってなって、すいません何とかしてくださいって奴隷の状態になるとか、私たちの側の問題があって、私たちは自分の身分立場を失って、仕方ないです奴隷ですってなって、その負債を負わせた側が主人になるなんですけど、神様の場合ご自分があなたの主となると、神様の側から私たちにその約束を持ち出された。まあ、言ったら野球の監督のことを考えたらいいのではないかと思うんですね。選手がカパンカパンカパンカパン打って、勝ちましたって言うと、監督が勝利インタビューです。まあ、監督はでも、いや選手が頑張ったからですと。でもまあ監督は勝ちました。ところが今日はピッチャーちょっと調子悪いな、ピッチャー交代って、ピッチャー交代したそのピッチャーがカポカポカポカポ打たれて負けた、監督どうします、その責任で、監督の責任になってしまう、打たれたピッチャーの、まあ、責任もありますが、なんであそこで変えたんだ、監督の責任、神様はそのように私たちの責任者になってくださる。実際ユダヤ人の主人と奴隷というのは本当そういう関係なんです。奴隷が主人の命令で何かしましたと、例えば、まあ、昔のユダヤ社会ではないでしょうが、今だったら、まあ、車を運転してた、主人乗せて運転した、奴隷が事故を起こした、その事故の責任は本来はドライバーの責任ですが、主人の責任になる。何であんたこの人を運転させたんだ、あるいはその奴隷は一切それを事故を起こして、例えば賠償金であるとかなんとかって、そういう力ないので、賠償金とか全部主人が支払う、そういう主人として神様は私たちに責任を持ってくださる。だからまあドラえもんでですね、ジャイアンが時々のび太に言うわけですよ、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものとか。そ う考えるとやっぱ私のものは何もない神様のものですねなんですけど、なんかねある話によると、実はジャイアンがお前のもの俺のものって言い出したのは小学校1年生になるっていう、なんかそういう話があるらしいんです。のび太が物なくした、お前のものは俺のものだってジャイアンが言って、そのなくしたものをジャイアンが見つけ出して探したっていうんです。まあその責任がなんででもああいう風になっちゃったのかな、なんですけど、神様それ以上にお前のものは私のものって言われるとき、あなたの失敗は私のものってあがなってくださる。でも私が何かしてやったこれ本当に神様守ってくださった、あるいは神様祝福してくださった、もう私のものをあなたにあげよう、一緒に主人と一緒に喜んでくれ。まあ、例えば会社の社長であるとか学校の先生とかいろんな責任を持ってくれる人はあるでしょう。でも会社の社長は会社の中だけ、学校の先生も学校の中だけ、しかもその会社に勤めてる間あるいは学校に行ってる間だけ、永遠に何年も何年もってわけにはいかない。定年退職して、いやー社長こんなミスやらかしました、なんとどうしましょう、お前もう会社の人間じゃないからダメだと。親子関係はずっと、まあ、どこまで行っても親は親、子供は子供だそうでしょう。ある時親子で90歳のお母さんが百貨店行きたい、70の娘が分かったついていく、